Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。
よっ。
今朝4年前にシグナルメンバーになられたエースさんとメールのやり取りをさせていただきました。エースさんから、4年前にこちらのポッドキャストを知り、通勤時間拝聴しています。同時に思い切ってシグナルプロジェクトに申し込み、なかなか取り組むことができなかったために、私のアカウントはもうすでに無効になってしまったと思っていました。いえいえ、まだしっかりアカウントは生きていますよ。今見てみると、シグナルメンバーに参加されている方々の数は917名になっていますね。まあ、今回の AS さんのように、久しぶりに再挑戦しようという方もいらっしゃるかもしれません。皆さんのアカウントはまだ生きていますよ。そしてエースさんのメールの中で一番嬉しかった箇所、それはこの箇所でした。なかなか続かない私ですが、この部分にまず共感をしますね。私も続きません。マットさんのポッドキャストだけは続けられています。ありがたいです。4年物事を続けるってなかなかないですよね。歯磨きとか朝食だって時々抜いてしまうことだってあるわけですからね。
マットさんは4年前の自分に何かメッセージある？
4年前の自分にメッセージですか。そうですね、大変だけど頑張ってねという感じですかね。4年後にはきっといいこともあるよと言ってあげたいです。詳しいことは忘れましたけれども、心理療法でもあるみたいですね。例えば5年後の自分から今の自分にメッセージを送ってもらう。その声に今の自分が耳を傾ける。
5年後のマットさん、今のマットさんにどんなメッセージを送ってくださるのかしら。
Zoom settles Zoom bombing lawsuit。
あら、より現実的なメッセージね。
そうですよね、これでは心が休まらないですよね。おーい、5年後の君、次回はもう少し違ったメッセージを送ってくれよ。これでよしと釘を刺しておきました。で、何でしたっけ。
Zoom settles Zoom bombing lawsuit。
あの Zoom が settles、和解をした。ズームバーミング、ズームの爆弾、ズームバーミングの訴訟で和解をした。皆さんはご存知でしたか、このズームバーミングという訴訟。
初めて聞いた。何そのズームバーミングって。
ズームバーミングってビデオ爆弾と呼ばれるもので、あの例のズームね、ウェブ会議サービス、ここに悪意を持ってミーティングに参加して、そして不適切な画像とか動画を共有してしまう、この攻撃のことをズーム爆弾というそうよ。
へえ、そうなんですか。
まあ昔インターネットがスタートした頃、掲示板を荒らすというのがあったわよね。
そうなんだ。
あの掲示板荒らしのズーム版という感じかしらね。ズームバーミング。
それでなぜ訴訟になったんだろうね。
なぜ訴訟になったのか。まあ、とりあえず、セトルしてるみたいなので、解決はしたみたいですね。
Zoom Video Communications has agreed to pay $85 million to resolve a lawsuit alleging.
Zoom Communication が支払うことで解決したみたいです。has agreed to pay. いくら払うのか。$85 million. 8500万ドルを支払うことで合意した。
to resolve a lawsuit alleging.
lawsuit alleging. allege. 申し立てですね。まあ、訴訟ということですね。訴訟を resolve、解決をするために8500万ドルを支払うことで合意をした。さあ、この lawsuit alleging、どのような訴訟だったのか、申し立てだったのかというと、
the lawsuit alleging that the company violated consumers' privacy。
カンパニーが、つまり Zoom ですね、Zoom Communication が violated、侵害した customers' privacy、カスタマーのプライバシーを侵害してしまった。どのように？
By sharing their data with third party.
サードパーティーにカスタマーのプライバシーのデータをシェアしてしまった。
それはまずいじゃん。
ですね。このデータをシェアするにも、
By sharing their data with third party, without their consent and allowing hackers to disrupt Zoom meetings also known as Zoom bombing.
Without their consent. There はカスタマーですね。カスタマーのconsent 同意なしに without ですからね。 allowing hackers、 ハッカーたちに許してしまった、させてしまった。 to disrupt Zoom meetings、 ハッカーが Zoom ミーティングを妨害する、そのことを許してしまった。このことが also known as、 そうです、 Zoom bombing というわけです。
そういうことなんだね。カスタマーのデータが第三者の手に渡り、ハッカーたちにミーティングを妨害させてしまった、そのことで訴訟が起こったわけだ。
そういうことになりますかね。もう少しズームボーミングについて。
Zoom bombing is the act of unapproved participants accessing and disrupting Zoom conversations and sharing disturbing content.
Zoom bombing というのは is act、 行為ですね。どのような行為なのかというと、An approval participants。アプローブされていない、承認されていない participants。参加者が disrupting Zoom conversations。disrupt。邪魔をする。Zoom の会話を邪魔をする。そして、これは先ほどキャサリンさんがおっしゃっていましたね。シェアをする。画面共有をしてしまうんですね。
Sharing disturbing content。
さっきのは disrupting だよね。妨害する。今のは disturbing content。ディスターブなコンテンツをシェアするということかな。
Disturbing、動揺させるようなコンテンツをシェアしてしまう。今回の Zoom の和解、まあ一応ペンディングになってるみたいですね。承認待ちの状態に。
ペンディングって承認待ちなんだ。
The settlement is pending approval by U.S. District Judge Lucy Koh in San Jose, California.
カリフォルニア州サンノゼのルーシー・コー連邦地裁検事による approval、承認を待っている状態だそうです。そもそも今回の訴訟はいつファイルされたのか。
The lawsuit, which was filed in March 2020, accuses the company of sharing personal user data with third parties like Facebook, Google, and LinkedIn.
こちらがファイルされたのは2020年のことですね。2020年の3月。このロースーツは accuses company、カンパニーに対して訴えた。
Zoom だね。
そうですね。この部分は同じですね。Sharing personal user data、個人のデータをシェアしてしまった。
With third parties.Like Facebook, Google, and LinkedIn.
Facebook, Google, それから LinkedIn のようなサードパーティーとデータをシェアしてしまった。このことで訴訟が起きてしまったんですね。もしもこの complaint、苦情といいますか、訴状が is approved、approved された場合、subscribers、Zoom の加入者は、
If the complaint is approved, subscribers would be eligible for 15% refunds on their basic memberships, or $25.While others could earn up to $15.
なんかリファウンドされるみたいね。
そうですね。
もしもこの complaint、訴状が approve された場合は、
Subscribers would be eligible for 15% refunds on their basic memberships.
サブスクライバーの人たちは eligible、権利があるということね。基本会員権の basic membership の 15% か、もしくは25ドル。そのどちらかを受け取ることができるのね。そして、while others、他の人たちは could earn up to $15。最大15ドルまで支払いを受けることができるということかしら。
そういうことですね。
でもさ、今回トータルで8500万ドルを支払うことで合意したってことなんだけど、ただ支払えばいいって問題じゃないんじゃないの？
ビリ君厳しいですね。
In addition to complying with the $85 million settlement.
なるほど。In addition to complying with $85 million settlement. 8500万ドルの要求に応じるということだよね。comply. これに in addition 加えて、Zoom 社はこう言ったんだね。stated.
Zoom has stated that it will take more precautions to avoid interrupters from gate crashing meetings.
Take more precaution. Precaution は予防措置だね。
そうですね。
caution にプリがついてるから、警戒とか予防措置だよね。Take more precaution. より一層の予防措置を講じるっていうことを、Zoom はステートしたんだね。
Zoom has stated that it will take more precautions to avoid interrupters from gate crashing meetings.
そうですね。何のための precaution なのかというと、to avoid interrupters。インタラプターたちをアボイドする。会議を遮る、邪魔する人たち。彼らが、gate crashing。このゲートクラッシュというのはパーティークラッシュとも呼ばれていて、招待されていないイベントに参加をする行為です。
まさにゲートを破っていくわけだからね。
そうした妨害者たちが会議に入り込まないように、より一層の予防措置を講じると彼らはステイト、表明しているわけです。 Zoom 社は約束をしました。 has agreed、 こういったことを。
Zoom has agreed to improve security during meetings.
improve することを、セキュリティを強化することを。
improve security during meetings.Strengthen privacy disclosures.
Strengthen, 強める、まあ、強化する。JT さん、期待していませんか？
でも、マットさん、JT さんきっと迷惑してると思うよ。なんで俺と強化さんが関係あるんだって。
そう思ってますかね。先に行きたいと思います。Privacy disclosure。プライバシーに関する disclosure。情報開示。この部分でも強化をする。さらには、
And safeguard consumer data.
Safeguard。保護する。何を？ Customer data。お客さんのデータを保護する。
While providing specialized training to employees on privacy and data handling.
こうしたことを行いながら、while providing specialized training, specialized, 専門的なトレーニングを provide, 提供する。誰に？ to employees, Zoom の従業員に。
While providing specialized training to employees on privacy and data handling.
プライバシー、 そしてデータハンドリング、データの取り扱いに関する専門的なトレーニングを従業員にプロバイド提供することに合意をした。
そうやってセキュリティを強化するってことだね。あ、また強化って言っちゃった。
Zoom はこれまでにこのぐらいの金額を集めているんですね。 Zoom collected about
Though Zoom collected about $1.3 billion in Zoom meeting subscriptions from its members.
Zoom は collected about $1.3 billion、 1.3 ビリオン、13億ドルを徴収している。 Zoom ミーティングのサブスクリプションに From its members、 会員から、メンバーから。
The plaintiff's lawyer said the $85 million settlement was appropriate given the lawsuit's risks.
ん？マットさん、 plaintiff って何？ plaintiff lawyer、 plaintiff の弁護士、何なんだろう plaintiff って。
The plaintiff's lawyer said
plaintiff、 a person who brings a legal action というディフィニションがついていますね。つまり原告ですね。訴訟人、原告側の弁護士ということです。 Plaintiff's lawyer、 原告側の弁護士は
The plaintiff's lawyer said the $85 million settlement was appropriate given the lawsuit's risks.
原告側のロイヤーは said、 言いました。85ミリオンのセトルメント、和解金は appropriate、 適切である given the lawsuit's risks、 訴訟のリスクを考えると8500万ドルの和解は適切であると述べています。
弁護士費用も高いみたいだね。
そうですね、原告側の弁護士は最大でこのぐらいの金額を seek、 求める、請求する予定みたいですね。
They plan to seek legal fees of up to $21.25 million dollars.
They plan to seek legal fees、 リーガルフィーとして21.25 million dollars、 21.25 million、 2125万ドルを請求する予定。
あら、
さあ、それではこの辺で1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。その中で Zoom の会員数ですね、減少しているんですかね、それとも増えているんでしょうか。 Zoom のメンバーシップの数について耳を傾けながら1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。今日の記事はこちらになります。
Zoom settles Zoom bombing lawsuit.
Zoom Video Communications has agreed to pay $85 million to resolve a lawsuit allegingthat the company violated consumers' privacy by sharing their data with third party without their consent and allowing hackers to disrupt Zoom meetings, also known as Zoom bombing. Zoom bombing is the act of unapproved participants accessing and disrupting Zoom conversations and sharing disturbing content. The settlement is pending approval by U.S. District Judge Lucy Koh in San Jose, California. The lawsuit, which was filed in March 2020,accuses the company of sharing personal user data with third parties like Facebook, Google, and LinkedIn. If the complaint is approved, subscribers would be eligible for 15% refunds on their basic memberships, or $25, while others could earn up to $15. In addition to complying with the $85 million settlement, Zoom has stated that it will take more precautions to avoid interrupters from gatecrashing meetings. Zoom has agreed to improve security during meetings,strengthen privacy disclosures, and safeguard consumer data, while providing specialized training to employees on privacy and data handling. Though Zoom collected about $1.3 billion in Zoom meeting subscriptions from its members, the plaintiff's lawyer said the $85 million settlement was appropriate given the lawsuit's risks. They plan to seek legal fees of up to $21.25 million. The pandemic increased its user base sixfold,as more people who opted for remote work required Zoom to stay connected. Zoom now has 497,000 customers with more than 10 employees as of April this year, which is up from 81,900 since January last year.
しかし Zoom もいろいろ大変だったようですね。さあ、その Zoom ですが、彼らの会員数の推移はどうだったんでしょうかね。後半は少しそのあたり見ていきましょう。
The pandemic increased its user base sixfold.
パンデミックが出てきますね。パンデミックが increased its user base。彼らのユーザーベースをインクリーズさせた。倍増させたんですね。sixfold。これはよく出てきますね。6回折る。つまり6倍に増加したということです。パンデミックの影響でユーザー数は6倍に増加した。なぜかといえば、
As more people who opted for remote work required Zoom to stay connected.
はい。As more people who opted. より多くの人たちが opt. 選択するですね。For remote work. リモートワークを選択する。その中で required. 要求される。Zoom to stay connected. リモートワークを選択する人たちが増え、接続を維持するために stay connected. Zoom が必要となる。そうしたことから、いや、 そうしたことからユーザー数は6倍に増加しました。
Zoom now has 497,000 customers with more than 10 employees as of April this year.
Zoom の顧客数ですね。As of April this year, 今年の4月時点で Zoom has 497,000 customers. 497,000 の顧客。ただこの顧客には M さんありがとうございます。With more than 10 employees. 10人以上の従業員がいるというただし書きがついています。10人以上の従業員を抱えている企業が顧客として今年の4月時点では49万7千社あったということですね。この数字は去年の1月に比較すると
Which is up from 81,900 since January last year.
Which is up from 81,900. 昨年の1月から8万1900社増えているということです。いずれにしても Zoom は拡大していますね。まあ、今回の訴訟でしっかりとセキュリティ面が強化されればさらに安全安心なズームミーティングができますよね。皆さんは今でもズーム会議続けていらっしゃいますか？またズームでもお会いしたいですね。ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャスト閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Zoom settles Zoom bombing lawsuit.
Zoom Video Communications has agreedto pay $85 million to resolve a lawsuit alleging that the company violated consumers' privacy by sharing their data with third party without their consent and allowing hackers to disrupt Zoom meetings, also known as Zoom bombing. Zoom bombing is the act of unapproved participants accessing and disrupting Zoom conversations and sharing disturbing content. The settlement is pending approval by U.S. District Judge Lucy Koh in San Jose, California. The lawsuit, which was filed in March 2020,accuses the company of sharing personal user data with third parties, like Facebook, Google, and LinkedIn. If the complaint is approved, subscribers would be eligible for 15% refunds on their basic memberships, or $25, while others could earn up to $15. In addition to complying with the $85 million settlement, Zoom has stated that it will take more precautions to avoid interrupters from gatecrashing meetings. Zoom has agreed to improve security during meetings,strengthen privacy disclosures, and safeguard consumer data, while providing specialized training to employees on privacy and data handling. Though Zoom collected about $1.3 billion in Zoom meeting subscriptions from its members, the plaintiff's lawyers said the $85 million settlement was appropriate given the lawsuit's risks. They plan to seek legal fees of up to $21.25 million. The pandemic increased its user base sixfold,as more people who opted for remote work required Zoom to stay connected. Zoom now has 497,000 customers with more than 10 employees as of April this year, which is up from 81,900 since January last year.
今夏の高校野球が熱いですよね。一昨日17日の1回戦の第1試合、大阪桐蔭が東海大菅生に8回の表7対4のまま雨によるコールドゲームとなってしまいました。以前このコーナーで凛とした女の子におなりなさいという悪友さんの詩をご紹介したことがありましたね。その作詞家悪友さんは甲子園の歌という詩集を残されています。その詩集の中にコールドゲームという一編の詩がありました。
君たちは甲子園に1イニングの歌詞がある。
こんな箇所があるんです。そして青空と太陽の歌詞もある。悪友さんのメッセージは雨という天候不運を恨むよりも、それはむしろこれは歌詞にしておくよ、そんな気持ちで天を恨むことなく前に進んでほしいという気持ちが込められています。君たちには甲子園に1イニングの歌詞がある。天を憎むのではなく、2011年の東日本大震災、あの時卒業式で答辞を読んだ梶原優斗さん、彼が読んだこの答辞の一節、この一節は我々の心を震わせました。生かされた者として顔を上げ、常に思いやりの心を持ち、強く正しくたくましく生きていかなければなりません。命の重さを知るには大きすぎる代償でした。しかし苦境にあっても天を恨まず、運命に耐え助け合って生きていくことがこれからの私たちの使命です。2011年の震災で岩手県陸前高田市に立つ県立高田高校の校舎、その校舎の3階までをもあの津波は飲み込んでしまいました。その校舎の前に石碑がポツンと置かれているんです。そこに刻まれている その死こそ高田校の諸君、君たちは甲子園に1イニングの貸しがある。そして青空と太陽の貸しもある。悪友さんの死がこの石碑に刻まれ、震災に耐え残っていたんですね。翻って私たちは感染症の影響を受けてままならない生活が続いています。しかしこれを恨むことなく、我々は今回のこの出来事に貸しがある、このことを理不尽とは思わず、あくまでも貸しと考えて、もう前に進むことにしましょう。それでは皆さん、また次回お耳にかかることにいたしましょう。